今日のゲストはですね、今私はですね、パラグアイのリバー水準地というところにお邪魔していまして、今日は、ここはですね、天草園田さんのコテージの、食堂の方で、今日わざわざお越しいただいてるんですけど、お名前は
福田弥生です。福田、
はい。弥生さん、はい、どういう詩を書くんですか？
福田はの人弁の田です。
はいはいはい。
で、弥生はあの3月の弥生で。
弥生さん。年聞いていいのかな、はい、
そうですね。今年で61になります。
まだまだお若い。昭和
30、生まれは27年ですね。
27年。
で、37年に、はい。
ブラジルじゃない、パラグ
アイ。パラグアイに、はい、うん。
ご出身はどちらなんです
か？高知県です。
高知県。
はい。
そしたら、10歳で来たことになるんですよね。
そうですね。そうですね、満10歳になってすぐぐらいですね、うんうん、はい、6月でしたから、はい、
当然のお父さん、お母さんに連れられてき
た、はい、と姉一人、
お兄さん一人、
姉
お姉さん一人、
うん、姉一人、
ね、じゃあ10歳だったら日本の記憶もまあありますよね。
そうですね、その当時の記憶ですね、
うん、でお父さんとお母さんは何を日本ではなさって ん
ですか？私の父は、
うん、多分、お名前は、
年明です。
年明さん、
はい、どの
人は違ったんですか？
林です。
林、はい、
はい、多分畑も田んぼも持ってたとは思うんです、うん、野菜も植えていたし、うん、稲の収穫もしてたんで、うん、でも多分それでは生活が成り立っていかなかったので、うん、で高知県っていうのは炭焼きが昔炭焼きをしてたんです。で、まあ私も小学校に入るよ、保育園だったかな、うん、私が入る前の年ぐらいに保育園ができて、うん、まあそこに勉強さ、まあ保育園の園児として入る前は親に手をつながれて、まあ炭焼き小屋に一釜を作るのに火を、倒して、まあ釜のところに持ってきて切って、火をつけて、まあ私も何日か燃やしたかどうかはわかんないんですけども、うん、それを作って、まあ燃やして、何日か燃やした後、まあ、蓋をして、何日か燃やして、出荷をしてっていう、その、物事の順番のあれをやるときは、まあ、うん、家には帰らないで、親たちと一緒に、山の、カンテラの生活、ランプですね、今で言うね、ランプの生活をしていました。でも姉は年寄り上ですから、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に、5歳上ですから、もう、小学校に入ってた年齢だと思うんですね。姉が一緒にいたっていう記憶はないので、多分姉はおじいちゃんおばあちゃんたちと一緒にいて、学校に行ってて、私はまあ、保育園に入るまでは、親に手を抜かれて、うん、行って。
楽しかったんですか？
そうですね。結構父親が山に罠をかけて、うん、ウサギだとか、そういうのを取ってきて、まあ、豪華なご飯は食べれなかったですね。ご飯を炊いて、まあ、いろりみたいなところでおかずを作ってとか食べて、うん、っていう生活は覚えています。でも、何を食べたかなら、周りが山だらけで、きちんと野菜畑もあって、で、うん、釜があって、ああ、炭焼きっていうので、父の作る炭は結構評判が良くて、うん、いい値段で売れてたっていうのは聞いたことがあります。うん。
なんでまたでもそういうお父さんたちは、こう、パラグアイに移住しようと思ったか。
その前に、うん、まあ、どこか移住、国外に移住する形ではなかったんだと思うんですけど、どっか違うところに仕事を探してたみたいなんですね。うん、まあ、どっかに移動するなり。
あ、じゃあお父様、次男か三男か長男
で。長男なんだ。長男だったんですけども、うんうん、まあ、長男だったんですけど、まあ、家を出たわけではないんですけども、本家は隣にあって、その横にあって、まあ、どういうことがあったのか私も知らないんですけども、うん、まあ、これはあまり言いたくないことなんですね。でも、まあ、で、どっかに、まあ、職を求めてっていうのがあって、母方のいとこか誰かが、うん、ブラジルのアマゾンの方で、コーヒー栽培かなんかの、多分、家族でも、どっかの、
移住
っていうのかな、コーヒー園に、うん、まあ、雇用みたいな形で行った人との手紙のやり取りで、じゃあ行こうかっていうような話、手紙を見た記憶があるので、でも その当時、多分コーヒーが、コーヒーの値段が下がっちゃって、ね、もう行かない方がいいだろうっていうので、まあ、パラゴイにっていうような形だったと思います。あまり記憶にはないんですけどもね。
そしたら何年の船で来たんですか
?62 年。1962年6月の2日、神戸を出ていますね。
神戸を出て。それで、何丸ですか？
アメリカ丸。
アメリカ丸。
アメリカ商船とかなんとかいう、ね。
で、太平洋、パラナ運河は？
そうそう、パナマ運河を渡って、まあ、通って、ドミニカに行って、カラカス。で、レシーフェにちょっと寄りましたね。移民の方がいたので、花嫁移民だったと思います。一人だけ。
サ
ントスで、一人の方ね。で、サントスで、多分荷物を、船の荷物を下ろすのが多分あったと思う。で、そこでも、ほとんどの人が降りてしまって、で、あとは、リオデラプラタまでは、アルゼンチンとパラグアイの移民の人たちが残って、てアルゼンチンにも何家族か来てたと思います。記憶にないですね。でも、3年ぐらい前にアルゼンチンに行った時に、聞くと、その人はこう、紅茶農園を持っていますよっていう人が、名前を聞いたので、多分その人はまだアルゼンチン、同船者でアルゼンチンでやっていると思います。あってはないので、でも大学をどっか卒業した人なので、もう私よりは、私が実際の、だから多分15歳ぐらい上の人だと思うので、なんかそんな話を聞いたので、まだ健在でいるとは思います。あってはないですけど。
パラグアイに入るっていうのが、まあ、じゃあ親が決めたわけだから、船の思い出とかあります？
そうですね、アッセンションでも、まあ、親はスペイン語を多分覚えないので、もう毎日スペイン語の勉強に生かされましたね。でも、アセンションの中でももうスペイン語。
アセンション？
アセンション、神戸の。アセンションで。
パラグアイ語勉強する人とスペイン語勉強する人と分かれてやってたんですか？
どうなんでしょうね。私はスペイン語の方に生かされたんです、親に。
そうだよね。
で、船の中でももうそれこそ、勉強するのが嫌で、いやいや。
逃げて
る、まあでもまあ、全然覚えた記憶ないですね。
そう、みんな
と言いますよね。船の中の先生でもやったけれども、全然。
お姉ちゃんも一緒に。
姉はどうだったか全然覚えてない
ですね。で、船、まあ10歳の記憶ですしね。
そうですね。
あ
の、そうですね。あの、関田祭っていうのは覚えていますね。ごちそうがあってっていうのね。
何が出たんですか？
なんか普段とは違うようなものを食べたような記憶はあるんですけども、全然覚えてないですね。
で、パラグアイについて、どこに入ったんですか？
私はピラプイジュイチです。
ピラプイジ
ュイチ。委託派遣のね。ヤツロさんと同じ。だからヤツロさんはもう2年ぐらい前に来てるはずですね。
それで、第何人移民とかなんかあったんですか？
私が1962年で、その、まあ、私の4家族だったんです。4家族のうちに実は移住地に残っているのは、姉と、もう一人。だから2家族だけなんです。一人は引き上げて、家族で引き上げられて、海に帰られて、一人は娘ちゃんがアルゼンチンに移住した人と結婚されて、多分そっちに移動されたんだと思います。だから全然知らないですね。で、私たちが移住した後っていうのはもうそんなに家族、移住家族の数が多いわけではなくて、もう少なくなって、その後に、で、その後、だから ここが1961年ですから、多分もうその当時の時が始まってたと思うんですよね。だからもうその私が入った後はもうそんなに移住地がないわけではないんですけども、多分少なくなってると思います。だから1960年代が多かったんです。60年とか61年とかいうのが多分一回のその第何回戦とかいうのが多分家族が多かったと思います。10家族とか20家族が来てたはずです。
で、そのまずピラポイジュに入りました、はい。どんな感じだったんですか？
そうですね。ただ広いところにまあ 在庫が建てた建物でガラスがちゃんとついた、でも一家族じゃなくて、うん、前は大きいこういう建物に炊事場が後ろにあって、うん、こういくつかに部屋が分かれてて、まあ、その中に、
うん、
まあ、家族でこうね、
うん、
こう分かれたような形で、
じゃあ本当壁一枚っていうか、その家族隣の家はおって感じですぐ見えちゃって、一個ずつ分かれてるわけではなくて、
なんかもう一つ大きい、こういう大きい建物、あの部屋の中に、うん、私がここに、私の家族がここにいて、うん、あなたの家族がここにいて、うん、で
見えちゃうぐらい、
そう、うん、でやっぱり荷物もほら持ってくる荷物が限られてるから、
うんうん、
まあ布団なんかはちゃんと布団に寝たような記憶があるから、うん、何本か持ってきてたんだと思いますね。でその後その、収容、こっちの収容所で、うん、まあ、生活をしながら、
うん、
多分船で一緒に荷物は戦争荷物として来てるから、
うん、
でトラックを、あ、だから事業団が昔の事業、今のジャイカですね、それがトラックをで一緒に乗って、エンカルまで荷物、うん、その箱に詰めた荷物とかを取りに行ってたんで、
うんうん、
だからまあ荷物は割合早く来てたんじゃないかなと思うんですけどね。
で皆さんは結局パラグアイは港がないから、アルゼンチンで降りて、アルゼンチンから
ポサーダまで来て、
うん、
ポサーダからエンカルナシオンパラナ川を、
うん、
どんな形で渡ったか私記憶にないです
よ、うん
うん、
でもな、すごい日にちをかけてきたわけです
よね。そうで、あれブエノスの港も薄暗かったのは記憶にありますね、うん、でエンカルナシオンについて、うん、先に移住してきた人たちが何人かとジャイカの人たちが来てたと思うんですよね、
うんうん、
トラックに乗せてもらって、うん、ピラポの収容所に着いた。
でピラポではその、みんなでその大きなジャイカのところにとりあえず何ヶ月間か入るんですか。
多分でそれに入って、うん、まあ私たちはもうその当時も学校があったんですよね、
うんうん、
学校があって何やら分かんないけれども、うん、スペイン学校にも
行
かされて、
うん、
で日本学校も行ったかどうかちょっと私記憶にないんですよね、
うんうん、
で親たちは自分のロッテ、
うん、あ、はい、
あ、あら、あら、そうですね、30兆ぐらいか35兆みたいなので、うん、まあ毎日出て歩いて、うん、自分たちがまあ今から入ろうっていうロッテを決めてたみたいですね。お弁当を持って、
うん、でそれは何をそうすると工作したんですか、作物は。
うん、だからまず最初にまあこの土地だって決めて、区画を決めて、まあ一丁分ぐらいの山をまあ切ってもらって、多分パラゴイ人が切ったと思うんですよね、
うん、
で、多分山焼きをしたんだと思うんですよね。
そうですね。
でその後なんていうんですか、仮小屋を建てて、
うんうん、
まあ住める状態、井戸も掘ってとかいうのを多分やったと思うんですけども、私は記憶にないんですよね、うん、で多分うちの親なんかはまあ川が近いところを選んだのかなと思うんですよ、
うんうん、
でまあそれが入れるような状態になっても、道はジャイカが作っててくれたから綺麗な道ね、
うんうん、ま
あ、これぐらいの道でブルドーしてちゃんともう道はできてたから、
コンクリートじゃなくて、
うん、そう
です
ね、ドロンコ道で、
ドロンコ、はいはい、
雨が降ると、うん、ドロンコね、
うん、
でまあそこに入ってまあそこから学校に通った。
学校まで歩いて、
歩いて、うん、自転車がありながら自転車に乗れなかったから歩いて。
あ、自転車もあったんですか。
うちは単車、まあ単車は持って来ようと思ったら来れたんだけど、うん、その単車を、
うん、
単車で走る道がないって言われたんだそうです、父親は。
あ、
じゃあ自転車をっていうので自転車を2台持ってきてたんです。
へえ、すごいじゃないですか、
うん、で隣の人も自転車とかそういうのを持ってなかったから、
うん、
農協に買い物に行くとかいう時には自転車を貸してくれって隣の人が借りに来てたのを覚えてますね。
へ
え、うん、
結構やっぱりパラグアイは戦後移民の方が多いだけあって、結構恵まれてるって変だけど、物は物資はそこそこ皆さん持って。
あ、でもね、やっぱりその父が言われたように単車を持っていても単車を走らす道がないって、うん、だからこの移住地ができた時点では多分きちんと ジャイカの事務所があって、まあ、それなりに農協があったりしてるから、ちゃんと道もできてて、だから私が入った23キロっていうところはもう、まあ、倒された木がそのままは残っていたけれど、切り開かれてはいたんですよね。でちゃんと道も、泥道でもきちんともできてるんで、エンカルナシオンから上がる道はできてたんですね。でも、雨が降ったら、
ずるずる
でも、通行止めになってたんですよ。ルータセラーダって言ってね。ルータセラーダって言って、雨で滑って、車が通れないから、ある程度乾くまでは、道路、道は並行されて、閉鎖されて通れない。だから、ところどころにその、こういう、なんていうのかな、通行止めのこの木を、塞いで通れないっていうような形ですね。
電気の方はあったんですか？
ないですね、カンテラです。ジャイカとか、病院、そうですね、23キロは、ジャイカの事務所があったのかな、農場かなんかがあって、病院もあったから、発電機があったのかもわかんないですね。でもそこは私、
記憶に
ない。ないです。で、今のジャイカ、ピラポの、ピラポ移住時のジャイカとは、多分もうジャイカの人たちとかが日本から来た人、派遣された人たちとか現地の人もいたから、あそこは電気があったはずです。で、私が成人したのが72年ですから、その時にジャイカとか自治会のとか農協の人たちが、まあ、成人式。
ああ、やってくれるの？
真昼にね、お昼にやってくれて、その時にも電気があったので、あそこ自体はもう電気があったと思います。
その成人式何人ぐらいいたんですか？
20人。30人ぐらいいたんじゃないですかね。
あれですよね、パラグアイで一番大きい樹種はピラコ。
まあ、数としてはそうでしょうね。今自体残ってる人たちもそうじゃないかな。
で、じゃあ、お姉さんとお父さん、お母さんはまあ一緒に最後までピラコに住んでたわけですね。
そうですね。
弥生さんは、今、イグアス移住地にいるってことは、
私が62年に入って、76年に結婚をして、カピアタに入ったんです。
カピアタ？
はい、ミッション金庫です。素材作りをしてたんで、主人が。
あ、
で、それから、80、末娘が生まれた年が89年だから、多分89年。ちょっと待ってください。86年、89年。90年にここに移動したんです。
そうなんですか。じゃあまだ23年。
で、そうですね。末娘が生まれた次の年ぐらい。90年ぐらいにここに移転をしてきて、ずっとここにいますね。だから、今言えば、ピラポに14年、カピアタに14年、ここが一番長いですね。そうですね。20何年になるから。はい。
ご主人様とはどういうふうな、ご主人様が
好きなんですね。主人の親、兄弟は、セブンス・ダイ・アベンティストの信者なんですよ。
何で
セブンス・ダイ・アベンティストって、宗教団体なんです。で、その、で、それを話をするとなると、こう、日本の千葉県の木更津に、セブンス・ダイ・アベンティストっていうが、なんていうのかな、
キリスト教、
信教の団体なんですね、宗教団体。で、多分名前を聞かれたと思う。江田先生って知ってます？江田牧師先生、牧師って知らないですか？
江田、
栄えるにかね。
江田。
で、その人が、まあ、で、日本から牧師としてブラジルに渡って、ブラジルからどういう関係なのか知らないんですけども、パラグアイのアスンシオンにあるんですよね。三育っていう学校が、日本で多分三育かな。三育、三つの育てるっていう教育のなんかね、知能とかなんとかっていうのがあるんですよね。私もはっきり知らないんですけども、結構、ピラポもそう、イワシもそう。移住者で病気をすると、移住地ではもうどうしようもないような、 患者さんを、うん、まあ、エイザ先生のところに、ジャイカ関係で送られてきてたんですよ。そうすると、うん、私がお世話になったのが1974年ですから、うん、73年ぐらいから、エイザ先生があそこに、その野崎先生っていう先生の、うん、まあ、援助で、うん、その三育っていう、まあ、言ったら学校を作られたんですよね、
はいはい、
で牧師ですから伊田先生は復旧をされて、うん、何人かの家族をの、まあ、世話をしながら、うん、JICA とか農協とか日会がもう入手しないでどうしようもない、まあ、アスンションに行った方が、うん、まあね、うん、いろんな設備もあるからというので送られてきて、
うん、
まあ一世の移住者ですから、
うんうん、
先生はパラグアイ人とかアルゼンチンだから、
うん、
三育の先祖が一緒に通訳について行ってたんです。私も何人かついて連れて行ったこともあるんです。
そうかそうか、じゃあ、矢沢さんは通訳ができちゃったわけです
よ。まあ、通訳はできるわけ、そんなにできるわけではないけれども、うん、医者がこういう状、まあ、から病気がある。
あ、まあ、
のまあ、で、うん、やっぱり、学校があってその翌日病院が終わるわけではないから、ほら、バスで行け、まあ、バスで行ける人はバスで連れて行って、バスで行けない人はタクシーで連れて行ってって、まあ、そういうで、まあ、入院したらお金を持って行ったりとか、そういうこともね、伊田先生がそういうことを結構した人なんで、で、あの、毎回そういうして、病気をしてる人が来たら、ほら、弥生連れて行けとか、ほら、弥生さん連れて、ほら、午前中に時間がある時とか、午後とか先生がいる時に行って、ちゃんと通訳をして、世話をしなさいっていうような、まあ言ったらボランティア活動みたいな。ね。
その時、弥生さん仕事は何してたんですか？
私はその時にちょうどね、そういう1年間、江田先生のところでお世話になってたんです。だから、江田先生の奥さんの炊事を手伝いながら、時間があったらそういう、そっちの方面もお手伝いをする。というような形でね、買い物に行きたかったら連れて行くとか。
うん、じゃあ、矢上さんは10歳で来て、うん、子供だったらまあ学校行ってますよね。
そうね、18まで寄宿舎生活をして、
にいたの、農業はしないで。
あ、でも夏休みと冬休みは結構やらされました。
寄宿舎はどこにあるんですか？
今でもありますよ、オブリガードにある、コレッシュサンブラっていう。
ここからどのぐらい離れてる？アスンションの方が近い。
いやいや、エンカルから
ね、
エンカル、うん、そうですね、ピラポからエンカルまで大体70キロだからちょうど中ぐらいかな。今でもにあのピラポの子供たちは行ってると思います。
その寄宿舎というのは日系人が作ってるもの？
いやいやいや、全然関係ないです。ドイツ系だと思います。
へ、
ドイツ人の移住地の中にある寄宿舎なので、
うんうん、
だからその資本はどこか私も分かんないんですから、
うん、
でも私が行ってた当時はドイツ人の
いっぱい、
ね、ファーベル神父さんとかエルマンたちがね、システムがいたんです。
へえ、じゃあそこの寄宿舎に入りながら、いわゆるなんかそのじゃあドイツ系の、パラグアイの学校でお勉強する、
そうそうそう、勉強したんですよ、うん、
お
だからそこでまあ18まで勉強して、
でドイツ語とパラグ
アイ、ドイツ語は習いましたけども、
すごいですね。
さっぱりできるね。さっぱりできるね。
土日だけ、こっちのお父さんとお母さんの元に帰ってくれ
る。その当時の宿舎っていうのは2週間、
うん、
まあ、サイクルで、
うん、
日曜日の午後行って、その週と次の週の金曜日まで勉強して、
うん、
で、基本的に午前中は勉強だったんで、
はいはい、
午後からは自習時間があって、だから、うん、一週間目はちゃんと土曜日まで勉強して、日曜日は2回に参加して、また次の2週間目は、まあ、金曜日まで勉強して、金曜日の午後、洗濯物を持って家に帰って、土曜日と日曜日にはまあ洗濯をして、日曜日の午後、車を迎えに来てもらった、自分たちでお金を出し合って、結構バスがなかったんで、帰る時も、みんなでお金を出し合って、車1、トラック1台借りて、まあ、移住地の中を最後まで、その、降ろしてもらうところまで降ろしてもらって、また日曜日もその車に迎えに来てもらってっていうような形をやってたんです。
なるほど。じゃあ日系のその移住地、例えばピラポだったらピラポの同じぐらいの日系人の方、みんなその学校、
まあ、その当時行ってた、行ってた。20人ぐらいいたんじゃないかな。
へぇ、じゃあそこに多分、あ、じゃあ日本人20人グループさんじゃないけどもいて、
うん、そうですね。
で、まあ、その近くに住んでる人たちもいるし、また違う。
ドイツ人だから、宿舎で勤まってる子もいれば、その学校の周りの子は、まあね、パラグアイ人も、ドイツ人系統も通ってくる子もいたんですよね。ただ私たちは恵まれて、宿舎で、ね、朝昼晩ときちんとご飯も出してもらって、まあ、掃除をしたりとかしないといけなかったけれど、
うん、うん。で、それなりの学費は払ってたわけですね。親が。
払ってた。でも、多分日本人は、免除されてたんじゃないかなと思うんです。
で
安か
った。
で、私みたいに最後の2年というのは働きながら行ったので、うん、まあ、学費も宿舎代も免除してもらったから、その代わりに働く。うん、
働くって何の働く？
最初の年は、まあ、年齢が大きかったんで、男子寮のちっちゃい子供のね、うん、朝起こして、うん、きちんとご飯、学校に行くように準備をさせて、お昼ご飯の時もちゃんとお世話をして、お給料しないといけないのね。
あ、
だから、他の普通の宿舎の生徒たちが起きるよりも、私は早く起きて、起こす時間にはもうそこに行って世話をして、で、夜もちゃんと部屋に寝かして世話をして、それが終わったら、自分の宿舎に帰ってきてた。
あ、その宿舎は本当に何、小学校から、
そうですね、小学1年生から高校3年から3年生まで、
ね、うん、日本人は結構やっぱり成績良かったんですか？
良かったですよ、あの当時は。
みんな、
あの当時は良かったです。今もまあ多分できる子もいると思うんですけど、
ね、今そこに行ってる日系人っているんですか？
あ、いるはずです。
あ、
いるはずでしょ、
うん、今ここイグアスイ重視とかピラポイ重視に学校っていうのは日本人学校がありますよね。
うん、
で、例えばそのパラグアイの公立の学校はどこに行く感じなんですか？やっぱりちょっとここの
ここですか？
うん、
ね、小学校もあります、
うん、
で、中学校もあります、うん、で、つい最近できたんです。まだ始まったばっかり、金曜日に開校式をやって、カトリック学校なんですけども、うん、まだ建物がないので、うん、農協が借りて、農協の建物である、
うん、
昔ここで、なんだかな、牧場かなんかしてた人たちが引き上げて、その建物を農協が引き受け、まあ、引き続き借りたので、
うん、
そこを借りて今年1年は、だから保育園と幼稚園と小1学と小2、月曜日から始まるんです。明日から。
明日から？
うん。
それから、それまでは、
うん、で、それと、その三育のカデップという学校があって、で、その他にまだちっちゃい学校が多分3つか4つぐらいあるんです。
あ、
そこに行ってるんです。うん。
じゃあ、今だったらその
、すいません。
宿舎に行くこと、行く必要はない。
あ、で、カデップは宿舎があるんです。ここのカデップは。49キロかな。
そんなに離れてるんだ。
あ、でもここ41キロですから、あ、49キロもないんだ。
どっから41とか49
なの？ここがちょうど41キロ地点なんです。
アスリチョンからじゃなくての
、こっちが、エステの方が。
あ、エステから。
エステから。川口から41キロ地点、うん。で、農協があるところが40。だから、日本学があるところがだいたい42地点。
う
ん、
あ、
ね、
そう
か。うん。あれは何キロかな？ 47 キロぐらいかな。うん、
まだまだちょっとなんか土地勘とあれが出る
から、ね。あ、そうですよね、うんうん。私はもうここ長いから、うん、わかるんだけど。うん、
ああ、で、じゃあ、宿舎にこっちの子たちは行きながら、で、日本語はじゃあそうしたら、その、もし宿舎に入っちゃったら日本語の勉強は続けられないの？
そうですね、でも寄宿舎って言ってもここだけですから、うん、まあ、例えば違う学校に行くって言ったらもう、到底無理ですよね。
あ、そうか。
つまり、この中にいて、その、寄宿舎のある学校に行っても寄宿舎制でなければ別にここの日本が。でも、三育は、カデップは、その、土曜日が礼拝がある日なので、うん、今まではその、礼拝関係とか、その、産業時間があるとかなんとかで、うん、結構来てたんですけど、最後の頃は来なくなって、もう、ほんと、去年ぐらいまでは寄宿舎に入ってる子で日本語学校に行っていなかったんですけども、今年から一人ボリビアから来てる子がいるんですよ。
日系の子で？
日系の子で、本当の日系の子。お父さんもお母さんも。で、お母さんがここの人なんです。ここ出身なんですね。で、旦那さんはボリビアの方なんですけども、今年から入って、土曜日来れるんですかって言ったら、その、土曜日も来れるような形を取らないと、結構宿舎制限。生徒も減ってきてるみたいなんで、
うんうん、
昨日来てたので、多分、 本人に問題がなければずっと今年1年続けられるんだと思います、
うん、じゃあボリビアじゃなくてここに住みながら、
そうですね、あのカデップというあのアベンティスタの学校に寄宿舎生として入りながら、うん、スペイン学校寄宿舎の勉強して、うん、日本語は火曜日と土曜日卒業取るというような形です、
はい。
今更にして
お母様は、うん、結局、ピラポでずっと、うん、ずっと、はい、いて農業でずっと
そうですね、う
ん、まだご健在
いやもう二人とも、
はい、だいたいそのピラポとかはその農作物、うん、あの生活の方は何が多いんですか。
多分農業で大、雑作っていうね雑作っていうのかな、うん、穀物の上でね大豆、
うん、
麦、トウモロコシ、うんうんひまわり、
ひまわり、油にするんですか。
多分そうだと思う。で、まあそれは短期作ですよね。
うんうん、
で昔は、うん、まあ私たちが移住した当時はその永年作として、
うん、
トン、今、トンっていうのは、うん、私たちがスペイン語で言うのでトン、
うん、
だったんですけども、うん、まあ日本語流に言うとツングっていうんですよね。油切りっていうんですよ。
何ですか油切りって。
食用油ではないんです。
あ、はいはい、
工業用の油なんです。
それは作物なの？なんか。
あ、永年作なんですよ。
木かなん
か。木なんです。
は
植えて、だからその。
実かなんかから
取る。実がなるんです。
おうおう
今、もうそろそろ、なんていうのかな、こう。ちょっと丸っぽくなって、うん、栗みたいなんですけど、栗はないんですよね。うん、こう丸っぽくなって、中がこう、3つか4つの実に分かれてるんです。で、だから、最初、実が熟して、落ちるときがこう、形なんですけども、うん、それが時期が経つと、雨とかで、周りのこの皮が腐っちゃって、実ばっかりになっちゃうんですよね。うん、で、まあ、それを拾って、うん昔はこう工場があって、そこに持っていくと、油にしてくれたんです。ただその工業用なんで、ちょうどね、父親がテーブル作ってくれたんです、私に。で、その油で。ニスとはちょっと違うんですよね。ニスとは違って、濃くなるんです。黒くなるんです。使ってると。だから、多分、父の話だと、その船の船底に塗るとか、そういうもの、食用ではないんです。だからそれが、まあ言えば、まあ、なんていうの、霧とか、ああいうのを植えるような形で、
うん、
小さいうちはまだ大豆とか、トウモロコシを植えれるけれど、
うん、
だんだん大きくなってくると、もう茂ってくるので、
うんうん、
茂ってくると自然と草がなくなるじゃないですか。
うん、
太陽の光線が入らないから。
うん、
だからまあ、その、キングだけ、油切りだけをまあ収穫して、
うん
でも。だから、イタコ県内にはあるんです、その木が。
うん、
でも、こっちに来るとないんです。
ここ
には
、
イグアスは私見たことないですね。だから、ピラポに里帰りするときになって、途中からツンゴが
見えてくると、
あ、もうピラポが近いなっていうのがわかるんです。道路脇に渡るんでね。
限られた場所で。
そうですね。でも多分それは、永年作として、ジャイカが奨励してた、あれではないかなとは思うんですけどもね。短期作もだけじゃなくて、永年作もっていうような形で。
それで結構じゃあみんな食べられたんですか？食べられ
るんですか？違うのがね。
あ、大変なの？
大変なんで、進まないんですよ。進まない。
まずただ違うだけなの気がするけど。
でもその一箇所にこうあればいいんですけども、散らばってるじゃないですか、だから。で、その、実一つだったらいいんですけど、その実の皮が腐ってて、こう、四つとか、やっぱり一回にこうポッと取れないから、私の父親も植えてたんですけども、最後の頃にはもう、石がらんだとか、大豆が植えれないようなところには置いてたけども、全部切っちゃって、切ってましたね。
そしたら、みんなパラグアイに見た人で、まあもちろん帰られた方とか、ね、
いますよ。
いらっしゃると思うけど、基本的にはどうなんですか。例えば10家族いたらば、何家族ぐらいがまあこう帰らずに行って、何家族ぐらいが全然思ったような そう、日本で。日本でやっぱりもういい生活できるからって言われてきてるわけでしょ。そうでもないのかな。
いや、多分私たちの来た当時っていうのはまだ日本の経済があまり良くなかった時期だったと思うんですよね。
う
ん、だから、うん、東京オリンピックの前だから、うん、私が最初にテレビで見たのが今、平成天皇の結婚式。
ああ、道越したまんのね。
そう、うん、で、それも何軒かの家にしかなくて、
うん、
ね、
うん、
皇太子の結婚式がテレビでやるって見に行った方なんで、うん、だから白黒のまだそういう時期だったんで、
うんうん、
その後だから、うん、でもまあ日本がそういう状態だったので、まあ、南米に行って人を上げるっていうような心出してきたんではないかなと思うんです。
それそうですね、
親はね、
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 うんうん
うん、でもやっぱり日本に帰ってしまうっていうのはやっぱり自分でする仕事っていうのはまあ高くが知れてるじゃないですか、
うんうんうん、
で妊婦使うっていうのもほら
大変だ、
言葉が分からなかった、意見の食い違いもあったし、うん、なんかなんかあったと思うんで、
うん、
でもまあうちの父親はまあ日本に帰ってもしょうがないと思って多分頑張ったんだと思います、
うん、
でまあそのうちに姉が結婚して、
うんうん、
ね、まあ、私が結婚するまでは父親も自分で畑を作って、ね、大豆を作って、まあきちんとしたまあね、うん、親なりの結婚の準備、結婚式の準備をしてくれたと私は思ってるんですよね、
うんうん、
結構作ってくれたから、
うんうん
うん、持参金を持たせてくれなかったので、うんうん、何もないのって、その当時5000からくれたんですけどね、持っていけててね、うん、5000から、その当時の5000からっていうのは、あの当時エンカルからアスンションへのバスの切符が500マラでしたから、
私10往復できるぐらいです
ね。まあね、うん、でも他のものはもう欲しいものがあったら何でも作ってやるからって言って、まあ私が結婚したらもう姉の方に代を移す、あれして、まあね、
お姉さんじゃあピラポの移住地に
います。今、うん、林家を継いで、はい、います。
向こう取って、
あ、そう、向こう取りです、
うん
うんうん、最初から向こう取りのあれだったんで、
まあ、
うん、日本人でね、向こう取りをして、
うん、
つないで、だから多分父親はまあここで骨を埋めようと思って来てる、来てたと思います、
うん、
日本生活が苦しくても日本に帰るっていう言葉は私聞いたことがないですね。うん、まあ母親とそういう話はしたかもわかんないけど、私は聞いたことはないですね。
うん、いや、農業とか弥生さんも少しは手伝ったりしたんですけど、身を拾ったりとか。
あ、そうですね。だから結婚するまでは、うん、それこそ今みたいな機械化されてないから、
うん、
大豆を待ち受けて買って運んでね、
うん、
そういうのはしました。
うん、でそれこそ連休一生懸命しないと農業だよ
って。そうそう、そうそうなんです。まあまあ言えばそれが一つの条件だったと思うんですよね。つまり私は勉強させてもらったけれど、
うん、
姉はスペイン学校の方には全然行ってないんでね。
うん、
あ、まあ、姉は中3を途中で来てる年齢だったんで、うん、私より5歳上だったんで、うん、でも私はほら日本語も行ってない、
うん、
でまあ多分そこを考えて、
うん、
まあ姉には相談をしなかったかもわかんないけど、まあ母親ね、
うん、
母親と父親がまあそうやって生かしてくれたから、まあ
うん。お姉さんはひょっとしたら、スペイン語はちょっと苦手で、日本語
の方も、うん、そうですね、うん、あんまり喋れる方ではないですね、うん、姉はね、うん、
いいですね、弥生さんは両方喋れるようになって、
うん、私はまあそれでまた学校でねドイツ語勉強させてもらったから、6年間あれもうちょっとしっかりやればドイツ語もね、
弥生さんはそしたらその、まあ、ご主人様と同じなんていうのかな、そのカトリックじゃないね、なんか
全然宗教ないです、なしです、はい、
あ、じゃあたまたまそういうなんか、
そういう
ところに
行ったというだけで、
うんうん、
洗礼を受けないといけないのかなと思いながら、そのままに受けてないんで、
うん、で、なんでイグアスイジュースの方に来ることになったんですか。
主人の仕事の関係で、
そうですね、
うんうん、
それで、
全然違う仕事をしてて、まあ、手伝う形でして、
まあ、こうやって、栄養士さんそのものが学校卒業してから、その、牧師さんのところ、
うん、
いいのかな、
いいですか、
ちょっとお手伝いして、
それでまた実家に帰ったんですよ、
うん、
実家に帰って、まあ縁があって、
うん、
そ
っ これじゃ、うん、26歳ぐらいで結婚。
いや、24
歳で結婚して、うん、で、ちょっと離れた、なんて言ったっけ、
カピアタ？
カピアタ？
うん。あ、離れたって言っても20キロぐらいなんですよ、アシュン
さんから。近い方ですね。
近い方ですよ。でも、あの当時、うん、カピアタって言ったらものすごく田舎みたいで、うん。でも私にしてみればね、20キロなんてね、
近いこの辺に住んでる。
そうそう。
で、そこは日本人いっぱいいたんですか？
ね、素材作りの人が何人かいましたね。ただ私が結婚した隣には、うん、何人いたのかな、1軒、2軒、3軒、4軒一緒にいて、
うん、
でちょっと離れてもう1軒いて、うん、そうですね、カピアタ、近郊カピアタっていう町には結構いたんですよ。ただここみたいにくっついてないんです、うん、三丁とか四丁とか五丁の土地を借りたり持っていながらそうするから結構距離的には離れてましたね。歩いていこうっていうのはちょっと無理です、
うんうん、ここそういうカピアタとかっていうのは移住地、行き方は関係なく個人が
住んで個人的な、だからその人たちは中にはコルメーナから出てきた人、主人なんかのあれはコルメーナから出てきた人、
ご主人はコルメーナ、
コルメーナで、はい、他の私の知ってる人はラパスからまあ
自転
してきた、うん。で、結構、グラムとかラパスとか、あ、イワシから行った人もいますよ。
へぇ、うん、それはそこの場所が。
だから、移住者として、
うん、入って、
まあ、ジャイカの移住地に入って、それからまあ、あまりうまくいかないから、じゃあ、再作りでもっていうので、まあ、ね、近郊に移動したっていう形だと思います。
そしたらそこで、弥生さんもちゃんと農業をお手伝い
して。あ、してましたよ、14年。
何作ったんですか？
トマト、ピーマン。まあ、主にトマトと、
うん、
トマトとメロンですかね。
は
あ、トマトは結構、あの当時はアルゼンチンに輸入してたんです。
うん、輸出。
あ、輸入で輸出ね。
うんうんうん、
結構冬作で、アルゼンチンは霜がきついので、バクチみたいな形で、だから年によってはものすごく儲けて。特殊によったら赤字になるっていうのね。そう。だから、トマト、まあ、大体ですね、トマト、メロン、それも日本製のメロンですね、パラゴイ製のメロンじゃなくて、とかピーマンとか、
うん、
大根、白菜。だから日系人があの近郊で野菜を作り出したことによって、
うん、
白菜だとか大根だとか、だからスーパーマーケットに行くともありますね。
お
豆腐もありますからね。
そうですね、うん。
白菜とか大根。だから最初の頃はこれはあの日本人の顔して、私がスーパーなんか行くとパラゴイ人がこれはどうやって食べるんだとかってね、
うんうん、
味はどんなんだとかって聞かれて、
うん、うん、
これは白菜なんかだったらサラダにもいいですよとかで、この大根だったらちょっと辛いけど、
うん、
うん、あのスープなんかにも入れても、
うん、
あの豚肉なんかと一緒に煮てもね、結構ほら油取りみたいになっていいから、うん、こうやって食べる方法があるんですよ。で、中には結構辛いの好きな人いるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、うん、あ、なんだっけ、あの、スパイスみたいな辛い、うん。だから、大根なんかもね、これもちょっと辛いけど、サラダにちょっとね、水にさらして、こうね、切って入れてもちょっと違う味がして、
美味しい。
そう、そういう。結構ね、だから、日本の野菜も結構入ってますよね。
はいはいはい。うん、で、そういうのを、じゃあ、作ったり、売ったりして。
はい、作るのは作るんですけども、売るのは、組合が車で取りに来てくれるんですよ。週に 何回かね、夕方。だから出荷日というのが決まっていて、例えば月曜日、水曜日、金曜日いうふうに決まってたら、もう月曜日の夕方5時ぐらいにはもうちゃんと箱詰めしてラベルを貼って、もう、で、車が、トラックが来たらもうトラックがちゃんと持って行ってくれるっていうような形で。
あ、豆腐とかも作るんですか？
うん、ここでも作んないですね。あ、でも、カピアタにいるときには豆腐なんて手に入らなかったし、実家に里帰りすれば、大豆があったんで、大豆をちょろっともらって、で、父親にはちゃんと豆腐作るから箱作って、箱作ってもらったこともあるんですけどもね。うん、自分で、うん、作ったり。
いや、子供さんは何人ぐらい？
3 人います。
3人
います。はい。
男、女。
女、男、女。
女、皆さんも大人になる。
あ、なってます。はい。
一緒に住んでらっしゃる。
いや、娘だけで、あとは二人は日本に行ってます。
あ、そうなんですか。
日本に行って。はい。
出稼ぎ？
はい、出稼ぎで行ってます。うん、うちは土地がないので、
うん。うん、
で、まあ、子供たちも日本に行きたくて、ちょうどまだね、日本に出稼ぎっていうブームだったんで、まあ、こっちにいても、まあ、 まだ若いから、
うんうん、
本人
今何歳ぐらいですか。
長女が30になります。
まだ若いですね、うん、でも日本語もじゃペラペラでしょ。
あ、そうですね、能力試験1級合格してるんで。
なるほどね。
でもあれなんですよ、長男、長女でその下が息子なんですけども、
うん、
長女と長男はカピアタで育ってるから、
うん、
スペイン語ばっかりできたんですよ、からここに。
はあ、じゃあイグアスイ中地、まあ、14年そこにそのカピアタに行って、
うん、
でカピアタからイグアスイ中地に来るきっかけみたいのは、
だから主人の仕事の関係で
来
たんですけども、うん、でもその当時長女も長男も日本語喋れなかったんですよね。
本当
に。私と主人が日本語で喋ってもスペイン語、つまり周りがスペイン語ばっかりだったから。うん、で、長女が小学校2年生だったかな。
うん、
2年生なんで、長男が3つか4つだったかな。
うん、
で、半年かかりましたね、日本語喋り出すの。
ああ、そう。
引っ越してきた家の隣がもう日系人の子供が、同じ年代の子供たちがいて、
うん、
一緒に遊んでくれるんですけども、うん、ここの子は日本語ばっかりですよね。
はいはい、はい。
で、うちの娘と息子はスペイン語。
うんうん、
ね、
うんうん。
最初は話が合わなかったみたいなんですよ。半年するともう、
一緒に。
一緒に。
で、でもすぐ、ここは日本語学校があったわけ
ですね。うん、はい、あります。
弥生さんはその時は、
いや、してないです。
してなくて。
私はしてないです。まだしてなかったです。
してなくて。で、誰かで他の先生が。
そうですね。もうその当時はもう日本語学校の先生っていうのはもういましたから、
うん、
きちんとしたもう校舎もあの校舎があって、うん、もう先生たちも、
うん、
今よりは人数が多いぐらい、
うん、
で、授業も午前と午後、
あってて、うんうん。で、子供たちも入れて。
あ、はい、入れました。
ここでも、やっぱりご主人様、農業指導みたいな、とか、牧師系じゃないけども、農業をやってはいたんだよね、ご主人様はここでも。
あ、ここでは全然関係ない、なんだっけ、建設業みたいなのやってたんで。
そうなんですか。
でもまあ、主人がやってたわけじゃなくて、そこで働いてただけなんで、うん、まあ、いえば全然今までと違う。
仕事に。
仕事にか。
そうそう、
転職
して。どうしてまたその活動。
あ、もうだから、まあ、声をかけたのが、まあ、そういう仕事をしてたので、
うん。
うん。でも今はもうしてないです。うん。もう辞めました。
辞めて、
もう辞め、ああ、年金退職なんて、年金なんてないですよ。日本みたいでないですから。うん。
あ、パラバイないですか、
年金。うん。そういうのはあんまり、経験はしてないですね。
ああ、うん。例えば、なんか、ブラジルなんかだと、農業をずっと長く携わってる人は、
うん、
最低給料1回分、1個分だけは全然かけてなくてももらえたりするんですよ。
うん、ここはそういうのはないですね。かけないと。
あ、かけない
けない。
じゃあ大変じゃないですか、そういうこと
は、うん。まあ、今のところなんとかなってます。
まあでも逆に、例えばちょっと木植えとけば、まあ、バナナがなるとか、そういう、
何でも。まあ、それはそうですね。うん。うん、でも結構、バナナがなる言っても、やっぱりいろんな病気とかね。
うん、
私、今の家の前のレモンの木見ました？
はい、
黒くなってるでしょ、うん、あれも病気なんですよね。
病気なんですか？日焼けじゃなくて。
日焼けじゃなくて病気なんで、だからあれもきちんと消毒しないと。
きちんと。
まあ言えば、商品になるものではないんですよね。家で使うのに、じゃあ1個取ってっていうのはいいんですけども、やっぱ商品に出す、あれでは、うん、
できないですね。
だから、うん、大変なんですよ。
なるほど。
消毒をしないと、大豆も、
うん、
まあ、たらメロンとか、ああいう野菜類も、あまりできない
な、
ね、
うん、弥生さんはでもじゃあこっちに来て二十何年ですよね。いつから日本語を教えることになったんですか。
19年目かな。末娘が幼稚園の年長組になった時に公認で入ったんです。
誰かがお辞めになる。
そうそうそうそう、
うん、
でまあその半年をやっても半年で辞める予定だったのが、まあ、今まで続いて、だから末娘とは一緒にこう初めて卒業。末娘も卒業して。
末娘さんは今おいくつぐらいになるんです
か。いくつ24かな。今年未年ですよね。
そうです。24
歳にな
ります。今一緒に住んで。
住んでます。うん、
じゃあ今度なんか就職。
あ、もう働いてます。
何働いてるんですか。
まあブティックみたいな店で、日系人の店で、はい、働いてます。あ、移住地の中で。うん、はい、
うん。そういうのもあるんだ。
月曜日出勤で、月曜日定休日でやってます。
今ですね、昨日私ちょっと実はね、日本語学校で、あと無理やりお邪魔させてもらったんですけど、すごいいっぱい、なんかブラジルの移住者の学校だなっていう雰囲気があったの。すごい、皆さんがな、 非日系って言ったり、あのパラグアイ人の子もいっぱい入ってたし、うん、
あれは全然校長が、うん、まあ現地元の非日系、うん、非日系の非会員になってますけどもね、うん、日系人の名前がある人はほとんど会員になってもらってるっていう形なんで、だから非会員のまあまあ言えば昔の言えば非日系の人たちにもまあ
門戸
を開い て、まあ、やりましょうという形で、でも、うん、会員の数が多い状態で抑える、う
ん、ああなるほどね、
うん、まあ、無理に抑えなくてもまあ今のところはまだ会員の方が多いということ、うんうん、
あで会員と非会員では例えばじゃあ授業料が違ったり
する、違います、はい違います、
で今何人ぐらいいるんですか、
今年は今104人かな、
104人
でまあ多分75ぐらいかな、
どういうことですか75人、
75っていうのは会員の方ですね、
はい、
25、まあ大体それぐらい、まあじゃあ70、30ぐらい、
うん、じゃあ大体じゃあ100人前後、
そう100人前後、100人は切らないような形でいいんですけど、
すごいですね、何歳から何歳ですか、
5歳半から15歳ぐらいまでですかね、
5歳半
が1年生に入るから、まあ、6歳から15歳、
うん、でそれは要するに、パラグアイの普通の公立学校に行って半日向こうに行って、で残りの半日を日本語学校で日本語を勉強する、うんうん、月曜から金曜まで
何日、小学部は基本的に月水金の午後、
午後
で中学部は火曜日の午後と土曜日の朝、昨日みたい。
ちょっと待って、小学部それは
中学部。
中学部
の 1,2,3 が火曜日の午後と土曜日の午前、昨日みたいに。で、小学1年生が 教室と先生の数の関係で、火木午後と土曜日の午前。
あー、じゃあいろいろバラバラと。先生は何人ぐらいいるんですか
はい、
で日本から来てる先生っていうのは
ソフトテニスの先生が来ております。
あ、体育の先生一人だけ、
あでも体育の先生、体育という科目はないんで、はい、ソフトテニスはまあ言ったら授業外時間にやっていただいて、
うん、
まあ、基本的に日本学校で毎日教鞭をとってますね。
あ、じゃあソフト
テニスはまあ言ったら
午後
とか土曜日の午後とか日曜日、
うん、でソフトテニスの先生も日本語を教えて
る、はい、そうです、はい、
であと、うん、じゃあ6人の人は全部ここの人たち、
そうですね、今日本に今研修に行ってる先生の代わりが以前校長先生をされていた人が一人今入ってるんです、うん、だから移住者っていうのは3名なんですよ、うん、私を入れて、うん、男の先生がいたです、
はい、
ね、で一人は昨日来てなかったんですけど、
はい、
であとの 1,2,3,3人っていうのは卒業生で移住者の
子供なんです。で、うん、例えばですね、それだけすごいちゃんといて学校が成り立ってるのがブラジルからすると割とびっくりなんですけど、
うん、
もうそれで全然経営的にも成り立っちゃっている。
そうですね、うん、みんな日本語学校の卒業生で、高等部っていうのもあってきちんとそこも卒業しているし、うん、能力試験。
給料も払えるんです
か、ね、
親方から支援なしで、
多分ある何度かはあると思いますね。
文教の会員で文教が経営ってこと、
日本人会運営の日本語学校なんです。だから JICA の援助もある、つまり合同研修だとか、うん、応用コースとか、うん、合同研修というのは全般の先生たちが年に1回1泊2日で研修するときも JICA から、交通費とかそういうのは全部出るんですよね、自己負担でなくて、でその間に年間に通して何回か応用コースって、まあ他の学校に行って一つの学校に集まって、まあ、参加できる人たちが勉強するってね、でそれもやっぱり交通費とかホテル代とかいうのはもう多分JICAから出して、
でも月々の運営っていうのは全然
違うんです、多分、うん、それはどこの日本人会もやってるはずです。
うん、
文教、あのコルメーナもそう、イワスもそう、ラパスとかエンカルとかアスンションとかいうのも、それはもう日本人会が多分お給料に関してはきちんとやってるはずです。だからそういう研修とかそういうことに関しては JICA から 多分全部は全部出ないとは思うんですけども、ほぼほとんど出してくれてると思います。
あ、日本からそのソフトサッカーっていうんですか、
ソフトテニス、
テニスか、うん、ソフトテニスの先生呼ぶのは文教が呼んでるわ
け。いやいや、あれはそのソフトテニスを復興させたいから、うん、あるいは北海道で始まってるんだそうですね、ソフトテニスっていうの、だからテニスじゃん、ブヨンブヨンだ、ゴムボールみたいなテニスなんですけど、だからまあ、岩手にも北海道人の移住者がいるので、どうですかっていうので、まあ今年もまた3月に1人来ることになってるんですけどもね。
先生も北海道ご出身？
いや、三重県って言ってましたね。三重県って言ったかな。
うん、それを教えて。
うん、まあソフトテニスの本元が北海道だから、まあ北海道派遣、そのソフトテニス派遣だけども、本人は多分三重県かどっかの出身だと思います。北海道ではないです。
彼女の給料とかっていうのは？
1回です。
ここの
日本、つまり2階が雇用やってるっていう形です
。すごいですね、2階に。
うん、そうですよ。うん、まあ、そういう方に。まあ、JICA のボランティアというのはまた JICA が支払いしてくれてると思うんですけども、そこは全然
ノータ
ッチ。いないです。いないです。はい。もう学校によっていないですね。
で、日本語力がすごく高いなと思ったんですけど、どうしてこんなに高いんでしょう。やっぱりまだ一世が現役で、親が一世だからかな。
今の生徒の親御さんっていうのはもうほとんど2000です。
あ、2000になってますか、そうか、そうか。
はい。なんか聞き逃したことがいっぱいあるような気もするんですけども。そうか。じゃあですね、まああと、日本には1回とか帰られたことはありますか？
行ったことないですね。そんなに行きたいとも思わないですね。
はあ、そうですか。で、パラグアイに来て、どうですか？
まあ。何もわからないで連れてこられて、原始林を見て、うわぁ、こんなとこ。でも私が思ったのは、来る前に母親がビニールか紙袋か知らないけど、なんかお米とかなんか一生懸命入れてたのを覚えてるんですよね。でもこれを持って行って向こうに行って何もなかったら、なくなったらどうするんだろうっていう心配はあったんですよね。でも、移住地に入ったらもう、ネギが終わってたんですよね。
何が終わ
ってた？ネギが。葉っぱのネギがね。だから、ああ、ここでも野菜ができるんだなぁ、思って、その後はそんなに思わなかったんですけどもね。でも、かといって、そんなに、こんなところで生活するの嫌だなぁ、っていうような記憶はないですね。で、まあ、その後、親は無理をしたかもわからないけれども、まあ、寄宿舎生活で、きちんと、教育してもらって、まあ、大人になって、まあ、生活するのにも困らないで、まあ、しんどい時もあったし、まあ、今でもそんなにしんどくないとは言えないけれど、まあ、結婚もできて子供も3人生まれて、まあ、それなりにやっていって、まあ、自分が生活しているところが、まあ、それなりに良くなってるから、そう。で、まあ、手元にはいないけれど、まあ、娘が一人一緒にいてくれてることもあるし、まあ、遠いけれど、日本でも孫が一人いるし、また今年一人生まれる予定なんで、まあ、時々には気をかけて写真も送ってくれたりしているので、まあ、父親と母親の苦労の上に自分たちがあるのかなとは思っていますね。だからまあ、学校の先生を最初6ヶ月の予定で引き受けたんですけども、3回も4回も断ったんですよね。できないからって言って。でも、まあ、それでも今まで続けさせてもらえてるから、まあ、自分が移住地にも、まあ、ここだけじゃなくてね、キラコとか、近郊にいた時も日本人会にはお世話になってるから、やはり自分で、まあ、できることであればね、3世、4世の子もね、いないわけではないから、その子たちに日本人の気持ち、日本人の考え方を、今、ためにならなくても、これから先、ああ、そういえば、うるさい佃先生がこんなこと言ってたなぁ、思って、思い出してくれればいいかなと思って、まあ、61になるとちょっとしんどいですよね。この前で1年。でもまあ、孫みたいなもんだから、まあ、それもいいかな。だからまあ、自分ができるうちはね、 まあ、あと何年続けれるか分かんないけれど、まあ、
お母様は何歳で亡くなったんですか。
60ぐらい、まあ、母親は事故で亡くなってるんです、
うん、ここで
ちょっとした事故で、それは言いません、うん、事故で亡くなって、まあ、その後父親が25年間、まあ、家は独身だったんですよね。で、最初の頃はほとんど行きもしなかったんですよね。なんか行くのが嫌で行かなかったんです。でも最後の1年半、去年、ほとんどしなくなったんですよ。90歳で。で、最後の1年半ぐらいは、ちょっと調子が悪くなって、膵臓が弱ってるって言われて、甘いものが好きな父親なので、砂糖の取りすぎでちょっとね、膵臓が弱ってるって言われて、それは別になんともなくて良くなったんですけど、まあもう90だから、でまあ、まあ言えばぽっくりいったんじゃないかな。1ヶ月ぐらい寝込んでただけで、でもまあそれでもしょっちゅう1ヶ月に1回ぐらいは行って、風呂に入れたり、姉一人だと入らないんですよ。嫌じゃ、ね。湯が熱いとか、湯が冷たいとか。でも私に行くと、ほら、じいちゃん、姉ちゃん一人じゃしんどいから、ほら、入ろうって言ったら、ぶつぶつ言いながらでもね。だからまあ、体を洗ってやったり、爪の掃除をしたりね。で、帰るときには、じいちゃんまた来るからね、それまで長生きしよりよって言ってね、帰ったりして、まあ、一年半ぐらいだったかな。まあ、それなりのお付き合いはできたかなと思って、母は本当に、あっという間に行っちゃったから、かわいそうだったけども、どうしようもないなぁ思って、うん、だからまあ、じいちゃんが、じいが25年長生きしたからいいかなと思って、まあ、最後に、うん、今頃はあの世で、なんか、喧嘩でもしてんじゃないかなと思うんだけど、まあ、うん、まあ、先生をして、日本人という、日本人の気質とかね、性質とか考えを失わないように、結構文句は言ってるんですけどもね、なかなか分かってくれないから、まあ、でも、それはそれで、耳に、そのうちに思い出してくれればいいかなと思っています。だからまあ、やれるうちは、やっていきたいと思います。
ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。